今日は使徒行伝の1章の12節から終わりですけど、この前のところですね、4節を見ますと、復活をしたイエスがエルサレムを離れないで、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいと言われて、であなた方は間もなく聖霊による洗礼、聖霊を授けられると。これが復活したイエスが40日もわたっていろいろ教えたのに、その一つだけを、まあ、特に重要だから書いたわけですね。聖霊による洗礼、要するに聖霊、目に見えない神様の本質を注げられるんだと言って、で待ちなさいと。それは当然祈って待つということだったですから、そういうふうに、人たちもですね、その言葉を聞いて祈りつつ待ったわけです。それが今日の14節にあることなんですね。で、このことがこの2章の次にするところにつながるわけですね。実際に熱心に待って、みんなが心を合わせて祈るということから聖なる霊が注がれた。で、ここからキリスト教の伝道というものが出発したわけです。一般のほとんどの人は何も知らないから、イエスの教えがそのまま広まったという思いやすいんですね。単なる教えが広まらなかったわけです。ですね、教えを3年間受けた人はみんな逃げてしまっただけだったわけです。そういうふうに単なる教えだけでは決してキリスト教というのが広がることはなかったので、その教えを広めた力になったものが聖霊だったんですね。でも聖霊がいることはほとんどそういうふうに一般の本でも何も言われない、日本では言われないですね。でその一番大事なものを受けるために共同の祈りということですね。それがここである。誰か一人だけ祈りの特別にできる人が祈ってたということではなくて、みんな集まってですね、ここでも15節にもありますが、120人ほども姿では、まあ、集まったとかいうにも書いてあります。12節15節ですね。そういうふうに、何か大事なことはですね、神様が一方的に与えるということもあるわけですけれども、みんながですね心を合わせて祈るということで叶えられるということですね。まあ、この点はたとえ2人でも3人でもいいということですね。イエスが言われたように、イエスの名によって集まる、2人3人でも集まるならば、そこに私はいるって言われたんですね。何のためにいるのか、ただじっとだけではなくて、それは生きて愛の神様、愛のイエス様だから、そこで本当に願うことを聞いてくださるという意味でもあるわけですね。これはロボットがじっとそこでおるようにおるんではないわけです。生きて働く愛のイエス様がそこにおるとなればですね、それは心からの祈りって聞いてくださる。だから2人3人でも、最小限2人でも心を合わせて祈ったら、その方が1人で祈るよりはですね、よりイエス様に聞いていただけるという、そういう面もあるわけですね。で、そういうことで、ね、ここではもっと多くの人たちですけど、まあ、心を合わせて一つになってみんな祈っていたと。まあ、こういうようにですね、神様を信じるということと、この祈りを聞いてくださるということを信じることは一つなんですね。祈ってもそんな関係ないとうっかりしたら思いがちなわけです。空気をつかむようなもの、祈ったってですね、なんでどこに聞いてくれ、聞いてもらってる証拠もなんもないじゃないかというふうに思ったりして、祈ってもなんか虚しいような気持ちになったりしてですね、なりますけれども、そういうように神様への信仰が少ないほど祈りっていうことに対する信頼も少なくなる。神様は霊の存在ですよね。ですから、その霊なる神様が生きて働いておるっていうことを信じるならば、祈りも霊的なもんなわけです。目に見えない。ですから、そういう神様を霊なる本当にしっかり信じたら、当然祈りっていう霊的なものも信じることができる。祈りもきっと聞いてくださっていると。まあ、そういうふうに、この神に対する信仰と祈りの力に対する信仰、信じるということとはもう結びついておるわけです。だから祈っても虚しいとか、何も聞いてこられないという気持ちは、神に対する信仰も薄いということになるわけですね。まあ、そういうことで、これも結びついていることです。そういうことで、 このみんなが心を合わせて祈るっていうことの重要性ですね。で、キリスト教の集まりはここに最初からですね、ここにみんなが祈るっていうこと、キリストがいなくなってですね、そこからいろんなものが与えられてきたわけです。祈る集まりはこれは与えられる、祝福される。祈りのないような集まりは消えていくということです。これは人間の普通の集まりっていうのは祈りなんかないわけです。趣味娯楽というのだから、そういうのも必ず消えていくわけですね。次々と消えていくということです。でもこの祈りのある集まりは2000年経っても消えない。あるところは消えてもどっかでまた新しく生まれてきたわけなんです。世界の全体を見たら、それも非常にそういう意味で強靭な集まりですね。どんなに戦争があって、病気があって、あるいは異端が起こって、そこはもう消えてしまったと思って、また別のところで起こっているという。それがもういつもあってきたんですね。全体を見た場合には必ず、本当のキリスト教っていうのは神を信じ、祈りを信じる集まりだから消えないわけです。けど、まあ、どんな風な集まりだっても、この政治、政党の集まりでも必ず消えていく。今は自民党が影響を受けたけど、必ずそれもこのうちに消えるわけですね。これは全ての世界の歴史にあってずっとある集まりや党が続くということは絶対ありえなかったからですね。もう必ずそれはもう変わっていくわけです。で、それはまあ神様が壊すわけですね。祈りのないような集まりはどんなにしても壊れる。で、徳川のああいう幕府もですね、徹底してキリスト教も迫害したり、あの差別政策をして、絶対壊れないようにとしたわけだけども、これも250年もしたらもう壊れていったわけです。でもこういうキリスト教の集まりはですね、世界にいろんな教派っていうのもあっても、キリストをあがないして信じて聖書を神の言葉で信じる集まりは壊れない。それもですね、言い換えたらこの祈りがある、祈りがある集まりなんですね。まあ、人間の集まり、みんな人間というのは集まるもんですけどね、どんな場合でも集まる、子供でも遊びで集まる、娯楽で集まる、家族ごとで集まる、スポーツで集まるとかですね、まあ、そういうふうに集まるもんだけど、それはもう儚いものということです。まあ、そういうふうにこの聖書のこういった書き方ですね、人たちの初めのこのことは、このみんなが祈っていたということから始まっておるという、そういうことで、このことは私たちもそのままこれを用いることができるわけですね。この聖書という本の良いところは、書いてあること、昔のことを単に知るということだけでないんですね。今の私たちにその当てはまるということです。その他の他のいろんなことを知ったってあんまり関係がないですね。例えばよくクイズとかある、サッカーでどこが優勝しましたかとかですね、ホームランに50本打った人は誰です、それ知ったからとですね、私たち何の役も立たないわけです。そういうようなこと、単なる物知り、遊びにですね。だけど聖書のことはですね、本当に知ったら、だからみんなで話、少しでも一人でもさ、祈ろうと祈ったら、これはそれなりに祝福を必ず受けるわけですね。そういうふうに私たちの生活に直接つながってくるという点が、他の知識とは違うということです。はい、まあ、そういうことで、まずこのところですね、祈りということがあったということを覚えて、そしてイエス様のこの最後の説教というところも見てみたらですね、最後の夕食の時にもどうだったかというと、最後の夕食の時に教えたということは、ヨハネ福音書では13章からずっと書いてあるんです。特別に長いんですね。ヨハネ福音書の13章から、これが最後の夕食の時の記事なんです。13から始まって、17章までもあるんですね。これは特別に長い。ヨハネ福音書の13章から、食事の時に、食事の席って4節に書いてありますよね。13章に食事の席から立ち上がって、上着を脱いで、手の上を取って腰にまとって弟子たちの足を洗ったということが始まっています。汚れたものを洗うっていうですね、この罪を清めるっていう働きを、これ象徴的な行為としています。この食事っていうのは最後の夕食の時なんですね。最後の晩餐と訳されたりしますけど、晩餐ではなくてただの夕食です。それで教え始まれて、13から14、15、今日もブドウがありますけど、このブドウの木15章の例えですね。イエスこそはブドウの木という、この有名な例えも、それから16章のことも、 ずっととっても長い寄席がこの最後の夕食という時間的な方もわずかなはずだからとっても長いんです。でその最後に17章にですね、その教えの最後にここでイエスの祈りっていうのがここでも書かれているんですね。17章全体がイエスの最後の祈りという形になっているんです。どんなことでも教えたら教えた話でこれで終わるんではないわけですね。何かを語っても最後に祈る、まあ、そういう習慣がこのキリスト教の集まりにもずっと受け継がれているんです。何をしても祈りで終わるということですね。でそういうふうにイエス様も最後のこの祈りを長く詳しい祈りをされたわけなんですけども、新しく出発する弟子たちもまたこのように祈りから出発していると、まあ、そういうふうに全体として見たらそういうことがまあ言えるということなんですね。そしてまあこういったことをですね、全体として見てみるということがまあ必要なことなんですけども、でもう一つですね、こういう関連したこととして、キリスト教会で一番重要な人、これはパウロなんですね。パウロがだから今度は送り出された。今のところ使徒全体が出発をするという時にみんなが祈って聖霊を受けたんだけど、パウロというですね、一番大事な人が送り出されたっていうのはどういう機会だったかと、これは13章に書いてあるわけですね。13章の3節、2節ですから、 13章の2節から書いてあります。使徒言行録の13章の2節からですね。人々が主を礼拝して断食をしているっていうのは、食事も立つほどに祈っていたということなんですね。断食って祈るためにするわけです。そうした時にですね、そのみんなの祈り、断食をして、まあ、食事を立ってまで祈りにずっと、これはかなり長い時間ということですね、してたら聖霊が働いて告げたと。バルナバとサウロ、これはパウロの前の名前ですね。私のために選び出しなさいと、前もって決めておいた仕事、これはユダヤ人以外の国々地方に伝道するという、福音を伝えるということです。そしてさらに断食をして祈って手を置いて出発させたと、まあ、こういうふうに、これが初めてのパウロの送り出されたところなんです。聖霊によって送り出された方ですね。組織が送り出したんでも、人間の命令で送り出したんでもないっていう、まあこれは本当に聖書らしい記述なんです。それ以後のほとんどのどんなものでも組織が送り出した、人間の命令で使わすわけですけども、こういうふうに聖書はですね、聖なる霊と書いたら復活したキリスト、キリストが直接送り出した。でそこの前にもこういうみんな祈っていたという。祈っていた時に聖霊がつけたと。彼らってあるんですよね。ここも複数の人たちが心を合わせて祈っていたということです。そうしてこのパウロというですね、世界の歴史でもう二度と現れなかったような、彼が書いたものが聖書そのままになるようなことも後にも先にも全くないわけです。で後のどういう天才、ルターにしてもアウグスティヌにしてもですね、カルビにしても、みんなそういう人たちからが受けた啓示を学んでいったわけです。パウロを超えるような人も一人も出なかったんですね。それもでもみんなの祈りの後押しがあったということです。まあ、その点聖書はですね、細かく読んでいきますと、常にですね、共同体というですね、共同体の祈り、共同体の祈りによって神様は働きかけるんだという、そういうことがまあはっきり書いてあるんですね。そういう点はほとんどあんまりさっきの気がつかないですね。パウロだけなんか特別に偉いんだっていうふうに思ってしまったりするわけですけども、決してそういうことはできないんです。ただ一人だけではできない。みんなの後足がいるわけです。はい。それでまあ、元のところに、そういうふうに何でもないような熱心に祈って、あ、過去にこんなことがあったのかなと思ったら、これだけで意味がないんですね。 私たちもだから少しでもそういう祈りということを共同体でするということをですね、それを始める、あるいはすでにしていたそれをさらに続けていくという、そういうことです。これは、まあ、私自身がですね、今度、北海道から、まあ、帰って無事に帰ってくることができたのも、まあ、途中で本当にこれはもう体調がこのまま行ったら以前だったらそのまま呼吸系気管支系が悪くなってだんだんともう続けられなくなるんですけど、まあ、途中でそれも癒されて危ない交通の時もあったけれども、それも衝突もしなかったですね。まあ、そういう大都会を高速道路行くということは危険なことがあるわけですね。そもそもカーナビがちゃんと示せなくなるということがあったりするからです、時のところで。まあ、そんなこともあったりしましたけれども、まあ、自分も本当に大丈夫かなと思ってたんですけど、全て行くことができたというようなことも、これは私だけがどんなに全部しようと思っててできないことなんです。神様が、私がもし傲慢になったりなんかあればですね、ストップかけようと思ったら病気になったり事故になったりして、もっとそれからもできなくなるわけですから、まあ、そういうことも起こらなかったということはですね、これは皆さんの祈りの支えということは本当にあったということを感じていたわけです。去年も今年以上にですね、まあ、困難だったので、まあ、ちょっと無理だろうというふうに言われたわけですね。まあ、医者からもですね、そういう肺の状態が悪かったもんだから、まあ、そんな状態で行くのはこれはちょっと無理だろうというようなことでもあったんですけども、その点はですね、まあ、ちょっと私も、3つの病院からしかも信頼できるような医療機関からですね、そういうふうにもうちょっと危ないと言われたら、これは誰だって、まあ、実際の調子も悪かったわけだから、具合も悪かったので本当に無理だと思ったんですけど、この去年も不思議とそういうふうに、相当手で守られたということですね。それも、まあ、集会の方々が、まあ、心を合わせてずっと覚えて、祈ってくださっていたという、まあ、そういうことが確かにですね、私も支えられたということを感じたわけです。まあ、そういうことなので、まあ、祈りの友っていうのもありますけれども、少しでもそういうふうにですね、共同体の祈りっていうですね、その力を共に受けようということで、まあ、80年前から始まったものだったわけですね。まあ、そのことを思わされるわけです。はい。まあ、そういうようにですね、この私たちもこれも誰でもできることなんですね。祈りっていうのはその気持ちさえあったら、神様に対する思い信頼と気持ちさえあったら誰でもできる。道具も能力もいらないわけです。ですね。詳しい知識も何もいらない。だから昔の人は文字も読めなかった。本もなかった。それでもですね、祈りは深かったと。今の私たちの多くよりももっともっと祈りは深かったと思われます。だから命を懸けてでもですね、信仰を守り抜いたということもあったわけです。そういうふうに誰でもできてですね、どこでもしかもできるんです。2000年前でも今でも同じようにできる。祈る内容は全く同じ内容変わらないです。子供でもできる。ですね、サムエルっていう子供の時に祈って神様の声を聞こえたと。祈りの生活ですね、この神殿の中で。だからこれは年長だから老人だからよく祈れる。経験してるから祈れるってもんでもないんですね。ノーベル賞をもらったから祈れるというのでもないわけです。それは神様の聖なる霊が働いた、この世で一番年少の夏美さんでもですね、こういうみんなの深い祈りができるようになるんですね。そして、まあ、私は祈れないという人でもですね、もう死が近くなるときに非常に祈りが深くなるという人もあるわけです。これも本当にわからないわけですね。誰でも本来求めたらできると。祈れなくったら少しでも聖書の主の祈りを祈ると。御国を来たらしてください、御心は天になるように地にもならしてくださいっていうふうに、その言葉をですね、この祈りを、まあ、十分祈れないと思いながらも口に出して祈るっていうことを神様見ておられるわけです。まあ、そんなふうに、この位置づけということをですね、特に思うわけですね。出発点にやはりこのことがあったんだと。でそのことを知らなを掲示するとで、そういったことだから15節後のことを でですね、特に非常に不可解なようなことが書いてありますよね。裏切ったユダがですね、なんか地面に落ちて体は割れてしまったなんて、そんなことにびっくりしてしまってですね、こんなひどいこと書いてあるなと、読みたくないなと思って、それでこのそこの前に書いた大事な熱心に祈っていたということから始まっているということを読み過ごしてしまうわけです。大事なのはそういうことではないですね。ここのことをなぜ書いてあるかというと、イエス様に意図的に逆らい続けたと、本当の悔い改めをしなかったらこんな風にですね壊れてしまうと、でこのことはでも事実なわけです。嘘をついてもいい、悪いことを意図的に隠れてしても見つからないとか、裁きも受けないとか、まあ、そんなことを本当に考えてですね意図的にやっている人は必ずその人の魂なりが壊れていくわけですね。それはここにあるように、しまいは荒れ果てよ、いなくなるとかいうように心の中が本当に荒れ野になってしまってですね、良いものがいなくなるわけです。この点は事実なんですね。でここにかにお腹が腹渡り出たとか、そんなあんなような汚らしいような記事なんかを忘れたらいいわけなんで、ただこの問題は確かにあるということなんですね。イエス様に心から従うところには不思議な祝福があると、けどイエス意図的に逆らったりする、嘘をついても平気で、いじめても平気なんだと、そんな風な考えを持っている人は子供では何でも、なんか子供の中学生なんとかいじめで自殺とかいうことがあったりしますけど、大概そういう時になんかこのメールとかでいじめをするということがあってですね、そんないじめをしたって構わんのだとか思っている人はもう心がそもそも壊れているわけですよね。それがもう罰なんです。そういう悪いことを平気でできるっていうことはもう心が壊れた証拠なんですね。だから病気になるとか事故になるとかいうことに合わなくても、そんないじめをひどいことをするということってもう裁きを受けてしまっているという、そういうふうな心ではですね、清い喜びなんか全然ないからです。そういうふうにこの、まあはい、ユダに関してですね、そこが落ちたと、なんか荒れたと、荒れ果てたというけれども、それはそういう象徴してるんですね。確かにイエス様に従うような気持ちがなかったら心は荒れていくという、これはもう必ずそうなる。イエス様のような清いもの、真実なもの、あるいは永遠的なものに対してですね、無関心とかそれを意図的に踏みつけたりすれば、そういうふうに壊れるということです。で本当にそういう人に近づく人、本当にそういう友達もいなくなるんですね。でイエス様に心から敬っている人にはおのずから友達もできる、これも確かなことですね。はい、そういう意味でですね、この非常に気持ちが悪いような記事だけども、それは意味はあるんです。でその後ですね、今度はもう一つここで三つ目のことですね。一つ目はそれに熱心に祈って大きなことの準備となったということ、それからまあ裁きを受けるということ、問題と、それからこの22節にある一人ユダが裏切ってかけたから補うっていうんだけど、それと何のためかというと、主の復活の証人になるためなんだということなんです。キリスト教の人、クリスチャンといったら何なのかというたら、言い換えたらですね、主の復活した証人なんだということなんです。この弟子たちだけということで、我々のみんな弟子なんですね。信じたらそれでどんなに小さな信仰でもイエスの弟子なわけです。その弟子がそういうふうに選ばれた、信じるようになったのは、これは主の復活の証人として生きる、イエス様というお方が愛と真実のようなお方おられるんだということを、このそういうことを知らない人に少しなりとも示すという、それが目的なんですね。若くても年寄っても、経験がなくても、学問があってもなくても、病気でも元気でも、これはできるわけです。かえって病気の人が健康な人より異常にですね、主の復活の証人になることもできるわけです。これは我々のところに起こるさまざまな障害を持った方々が元気な人以上に、これは証をする、主の復活ですね、そういうことが実際なされてきたということも事実なんです。その主の復活の証人になるということは、これも誰でもできるようなことなんですね。そのためには最近は生きる目的がなかったのが生きなきゃならないと、そういうふうに なって、毎日新聞にわざわざコラムから納期なんで、もう働くことも必要ない、もう年金でもらえる、働かんでもいい、会社も雇ってくれない、目的がない、家族も養う必要もない、それぞれ独立で目的のない人生を生きるなんてですね、そういうタイトルで書いてあるみたいです。まあ、そういうことを書く人も、あの目的、本当の目的知らないからですね。実はそういうことです。今日の大きな問題は年齢だけずっと引き延ばされてですね、生きる目的がない。昔だったら嫌はなくですね、家族がいっぱい一つにおったから、その次々生まれてくる孫の世話とかいろいろ洗濯水事から畑からいっぱい仕事があったから、それを目的だったけど、今は何もしなくてもいい、まあそういうあの避難所に行ってる人たちも、その前農業とかいろんな牧畜とかいっぱい仕事があった、それに全部仕事はなくて、お金だけもらうと、目的がないから本当にそういうふうで苦しんで、だんだん精神的にもダメになっていくわけですね。で、結局人間がダメになるのは、そういう目的がない歩みをしてたら、これも壊れていくわけです。で、こういうふうにですね、神様を信じたら、病気であったら病気のままで復活のイエスに励まされて支えられているということを少しなりとも証しができると、元気であったらその元気を用いてイエス様の復活の力を少しなりともその仕事なりに使っていくと、そういうことを少しでもすることが復活したイエス様がおるんだということを示すことになるわけですね。他の人が悪いことを言われてもですね、言い返したり憎んだりしない、その人のために祈れると、それも復活の証人ということです。イエス様の復活の力をもらったら、それが少しでもできるからですね。復活の力をもらわなかったら、悪く言われたら言い返すとか憎むとか、あるいは隠れるとか、それしかないわけです。まあ、そんな風に復活の証人っていうことは、まあ誰でもがいつでもどこでもでもって黙って祈る、これも復活の証人でなければできない。イエス様に生きた霊に促されないと、人の見ていないと祈ったり、他の人のために心が祈ることできないわけです。そんな風にして、こういう風にこの一言ですね、復活の証人、実際にイエス様復活今もおられるんだということを証しするのが私たちの生きる目的になるんですね。それは死ぬまで生きるわけです。死によっても復活の証人ということを表す人もおるわけです。死の時の状況によってですね。それで、こういうふうにそれが出発にあるということです。で、キリスト教のこの伝道っていうことは、何がその出発点になって中心かって、まあ、このことだったんですね。だからその次の2章、これを毎月に行きますけど、2章のこの32にもそのことを書いてあります。2章の32、2章の32節ですね。神はイエスを復活させられたんだと、私たちみんなそのことの証人なんだという、こういうこのことですね。イエス様は死の力に打ち勝たれたんだと、今も生きておられる、そういう愛のお方なんだと、全ての人のために自ら死に渡されるぐらい愛のお方なんだと、そういうお方がおるんだということをですね、何かの形で、黙っていても、何かをするにあたっても、あるいは言葉で印刷するという、とにかくそういうことを少しなりとも表していくという、それが私たちの生きる目的になっていくわけです。で、このことをですね、エホバの証人と全く根本から違えてやってしまったんですね。生きた復活の証人であるのに、エホバの証人とか言い出してですね、そして本当の政治的真理でないことを次々と、血を食べたらいけないとか、輸血をしたらいけないとか、聖書の真理と関係がないこと、イエス様は食べるものによっては一切汚されないという発言したことも、そんな遥かな大昔のですね、ことをですね、もうあたかもそれが大事なようなことに言って、多くの人たちを惑わすものになったわけです。でも聖書をきちんと読んでいたらですね、私たちはそのエホバの証人ではなくてイエスの復活の証人なんだということは、まあ、すぐに分かるわけですね。そういう意味では聖書をきちんと読むということもとても大事なわけです。 そしてこの復活ということを明かしするためにいつも私たちもイエスが復活して生きて今も働いているということを私たち自身も知っておく必要があるわけですね。だからこのヒブライ書でもあるいはヨハネ福音書でも万物はイエスによって作られたとも書いてあるわけです。神を普通作ったと言いますよね。でも神とキリストが同じだからこのヨハネの最初でもですね、万物はロゴス、言葉によって、この言葉はイエスのことなんですね。イエスとして生まれる前のイエス、神と同じだとなったもので、そのロゴスなるキリストによらずになったものは何一つなかったということは、みんなですねキリストによって、神によって、キリストによって作られた。私たちもそうだと。でこういうふうな花とか木とか美しいいろんな雲やそういったものもですね、キリストによってなったんだと。だからそういうふうに見てみるとですね、いつも生きて働くキリストがこういうことを支え創造されたんだと。そういうふうに見たら、人間を見てもいろんな物事資料を見てもですね、今も生きておられる復活してキリストのことを思い起こすというわけですね。いつも復活したキリストを胸にある、まあ、そういう胸にやらなければそれを明かしたりもできないわけですので、いろいろなことを見るにつけてもですね、こういうことの背後には生きて働くイエスもおられるんだと、なさってるんだと、まあ、そういうことをですねいつも思うと、まあ、それがより一層ですね、いろんなことで主の復活の証人になるということにもつながるということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。